ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。前回に続いてマーケティングライター牛久保めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ牛久保さん、今回のテーマはこちらです。ホテルは泊まるだけじゃない、一人の時間をワンランクアップさせるホテル活用術。まあ、前回からこのホテルをまあ使って感性だったり、
はい、
ホスピタリティというものを磨いていきましょうというお話を伺ってるんですが、ホテルといったらまあ泊まるだけだと思っている人も多いんじゃないでしょうか。
はい、
今朝はホテルマニアの牛久保さんに、その泊まること以外で特に一人の時間を大切にしたい方におすすめのホテルの使い方を教えていただきます。
はい、
まあ、いろいろあると思うんですけど、ホテルどんな使い方、楽しみ方ができるんでしょうか。
はい、まずここ数年注目されているのがサードプレイス、まあ、第三の居場所としての使い方ですね。でこの言葉自体はアメリカの社会学者さんが提唱した視点なんですけれども、特にまあ都会に住む男女って自宅と会社以外第三の居場所っていうのがあってこそ精神が安定して新しい視野が生まれて豊かな人生が生まれるということで、まあ、皆さん多分自宅と会社の往復っていう方多いと思うんですけれども、そんな時にちょっとこうよ立ち寄る場所、自分に戻れる場所っていうような意味合いですね。
前牛久保さんの話の中で、
はい、
こうなんかガレージを借りて、うん、その中にこう物置プラス、
はい、
そこを自分の居場所にしたりとか、
はい、
あと段ボールでこう個室を作る専用のボックスとかね、
はい、
そんな話もありましたけど、
はい、
それが今回はホテル
ですね。はい、で、まあ、ホテルって多分便利な場所にあって、でちょっとだけお茶をするとか、うん、本当にちょっとだけ、まあ、お酒を飲んで帰るとか、そういう時短でスイッチングができる場所なんですよね。うんうん、だからぜひそういうものを利用してほしいなというところですね。
まあ、ある種も入った瞬間非日常です
もんね。はい、そうなんですよ。はい、もうガラッと雰囲気変わりますからね。はい、
ちょっと身もキュッと引き締まったりね、
はい、
しますけど、こう具体的にどんな方法があるんでしょうか。
はい、まあ、一つはお一人カフェ&バーみたいなことで、
はい、
で皆さん、まあ、営業マンの方だったらその途中、お仕事の途中だったり、まあ、お家に帰るまでのイメージですよね。うん、で多分ちょっとホテルのラウンジとかって高いんじゃないかと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、うん、まあ、私も悔しいので、いやそんなことないですというために 1杯1000円以下でコーヒー飲めるとこっていろいろ調べてるんですよ。
身近なところから。
はい、身近なところで、で例えば、まあ、池袋のメトロポリタンホテルって1階のダイニングなら800円台です、うん、それから、まあ、私これ割と好きなんですが、山の上ホテルさんって皆さんいろんな文豪が愛したホテルと言われるお茶の水の坂の上にあるんですけども、はいはい、これ豆にこだわって一晩12時間かけて抽出するコーヒーっていうのが700円ぐらい、非常にこれ味わい深い、まあ、
その手間と空間を考えると、はい、700円はかなりリーズナブル、ね、
そうです、そうです、うん、それって今なんかちょっと150円とかのコーヒーと比べてらっしゃいます？もうそう、そう、もう全くそれとはね違う。
そうですね、はい、12時間かけて、ね、
そうですよ。はい、でちょっとハードルが高く感じるかもしれないんですけど、うん、まあそういうところに慣れてくると、私なんかも駆け込み寺みたいに、うん、あちょっと今日仕事で嫌なことあったけど、あそこのホテルでちょっとコーヒー飲めば自分に戻れるなとか、ちょっと嫌な上司のことも忘れるなとかっていうようなことが習慣になってくるので、うんうん、割とストレスをためずにいられるっていうことですよね。
まあ、飲んだ瞬間にこうその深い味わいでパッと切り替わるような、
はい、そうです、そうです、
感覚なんですね。
はい
はい、でカフェだけじゃなくて、
はい、
まあ、カフェ&バーと言ってましたんで、はい、このバーもですか。
そうなんですよ。バーっていうとちょっとなんかイメージ的にシェーカーシャシャシャシャって振ってて、ホテルのバーって入りづらいよねって思われる、
敷居は高いですよね、
かもしれないんですけど、まあ、カフェといって一体化したバーカウンターとかバーラウンジみたいなところも最近増えてますの で、うん、でしかもやっぱりホテルの場合最上階とかかなり高い場所にそのラウンジがあるバーラウンジってあるので、その景色を見ながらちょっと一人で一杯飲んで帰るみたいなことですね。うん、特に最近ハッピーアワーと言われる、まあ、4時とか5時ぐらいだとちょっとお安いよみたいなのも出てきてます。で、まあ、景色でおすすめなのはパークハイアット東京新宿、うん、これはもう本当に 極上のもう5時ぐらいになるとすごい夜景がだんだん広がってきますので、あとまあプリンスパークタワー東京なんかも、まあ、あのいわゆる東京タワー含めて東京の夜景が見えますね、うん、であの丸の内のパレスホテル東京さんなんかも、まあ、新しくリニューアルしたんですけれども、非常にあの皇居の方が綺麗にライトアップして見えますので、うん、まあ、おすすめというとこですよね、
はい、まあ、本の中で田野さんはこのバーテンダーさんとのこうやり取りもこうたしなみを磨く場所になるんですよって書いてます、
ね、うん、はい、そうですね、あのやっぱりそこまで行ければもうかなり極上の達人みたいなところですけれども、うん、でも本当にあのだんだん慣れてくると自分の好きなあのお酒だとか好きな、うん、まあ、味っていうのを向こうが覚えてくださるので、うん、あとはじゃあお任せでみたいなこともできてくるわけですよね、
う
ん、
まあ、一瞬こう素晴らしい空気、素晴らしい景色、素晴らしい味こう堪能してハッと切り替えて本当に 3,40 分でまた本来の自分に戻れる、
はい、
こんな過ごし方ができるっていうことなんですね、はい、でさらに牛久保さん特にこうおすすめする時間帯があると。
はい、そうなんです。これが朝と夕方、朝活と夕活なんですね、はい、で、まあ、特に今年あの働き方改革ってことがすごく言われ始めて、うん、やっぱり農産業とかワークライフバランスっていう意味では朝と夕方の時間をプライベートにうまく使うって、ここがすごくポイントになりますね、は
い、こう具体的にこうホテルで朝活っていうとどういうことなんでしょうか、
はい、あの一番メインはやっぱり優雅なお一人朝食ですね、うん、で、まあ、皆さんホテルの朝食って泊まらないと食べられないって思ってる方いらっしゃるんですけど、はい、実はあの泊まらずとも単にあの朝食だけ食べに来ましたっていうことで受け入れてくれるホテルさん非常に最近増えてます、うん、で実際私も取材した中でも、まあ、あの例えばお母さんたちですよね、働くママたちって本当に保育園の送り迎えをしてそのまま会社行ってまたその迎えに行ってあの家に帰ってものすごいお忙しいんですけど、朝の時間ってちょっと早めにあの お送りにあのお子さん送りに行けば保育園とかですね、うん、そうすると会社に行くまでちょっと時間があったりすると、そういう時に実際にそのお一人朝食をして自分を取り戻したっていう方もいらっしゃるんですね、うん、ホテル椿山荘東京さんとかロイヤルパーク汐留さんとかも、まあ、本当に朝食だけ食べられて、うん、でロイヤルパークさんなんか一番安いプランだと1200円プラスサービス料税ぐらいですか、うん、1400円ぐらいかな、で非常にお安いですよね、で非常に、まあ、あの綺麗な景色も見られてちょっとリフレッシュになるというところで非常におすすめですね、
あ、まあ、本当に子供もいて働いてっていうと、
はい、
多分こう自分と向き合う時間ってないと思うんですけど、
うん、そうなんです、
ある種ホテルのゆったりとした時間っていうのでよりそういう自分が取り戻しやすくなる時間でもあるっていう、
は
い、
そうですね、で一日の初めですからね、うん、やっぱりこれで頑張ろうっていう気にもなれるっていうことですよね、
さあ、まあ、これがホテルの朝活だとするとホテルのこの夕活っていうとどういうものなんですか、
はい、これが先ほどちらっと言いましたがハッピーアワーですね、はい、ハッピーアワーっていうのはだいたい午後4時から7時ごろまでなんですけど、この時間帯ってホテルにとっては閑散期というかちょっとアイドルタイムと言われるお客様が減る時間なので、うん、逆にアルコール類割引で提供してくださるんですね、で実際ニューオータニさんのラウンジなんかでもその3杯飲んで1700円とかですね、うん、かなりまあお得な価格になるんですよね、でしかもそれに行くために皆さん今日はもう5時半で仕事終わらして帰ろうとかそういう切り替えもできますから、やっぱりいろんな意味でサラリーマンの方におすすめですね、
はい、まあ、牛久保さんその取材された中で、
はい、
このハッピーアワーをこううまく使ってるビジネスマンの方がいらっしゃるっていう例題がありましたけど、
はい、あ、そうですね、はい、はい、一人はそのさっきのニューオータニさんの方にやっぱり行っていつもあの決まった席にやっぱり彼は座るんですけど、男性そういうの好きですよね、
う
ん、
で
窓辺に座ってやっぱり自分の一杯目は自分の好きなものを飲んで、うん、二杯目は飲んだことがないものを飲んで、三杯目は、まあ、あのその日の気分で何かを選ぶっていうような、なんかそういう自分の中のルールみたいなのがあるらしいんですけど、やっぱりそれを月一回とか決めてやってますから、あ、もうこの日は課長は早く帰っちゃうんだなっていうのをみんなが分かっていて、でもまあちょっとかっこいいですから から、うん、あいいですよねなんてことを言っていると。で女性でもやっぱりこういうことやってる方いて、その方はあのアナインターコンチネンタルホテルってあのため池山王のホテルのシャンパンバーっていうところに行っていて、で、まあ、そのシャンパンバー生演奏が6時とか6時半ぐらいから始まるんですけど、うん、その、 あの旦那さんが出張の時にそこに行って一人で、まあ、シャンパン飲みながらちょっと生演奏を聞いて、うん、本を読んで帰るみたいな、かなりその旦那さんいない時にこうおしゃれな時間を過ごすっていうのを自分の決め事にしてるみたいですね、
はいはい、まあ、ある種なんですかね、こうネーミングの妙というか、はい、その人にとってはハッピーアワーですね。
はい、そうですね、うん、やっぱりそうやって意識的にでもハッピーを作っていかないとやっぱり真面目な方ほどお仕事にのめり込んじゃうんですよね、うん、日本人って。だからやっぱりそういう海外の方ってでもそういうあのアフターファイブってものすごくお時間の使い方うまいですよね、うん、でホテルは割とそういう方が集まるので、まあ、そういう世界ってあるんだなっていうのを1回2回見るだけでも随分生き方が変わるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うん、
見て変わりで体験してこういわゆるよく気持ちを切り替えましょうみたいなね、はい、こう仕事とプライベートとこう分けましょうって、はい、なかなか分けるのが ね、下手くそな人も、はい、僕自身もそうだと思うんですけど、うん、それをこううまくスイッチングしてくれるのが、はい、こうホテルのこういう時間だったりする
そうですね、はい、すごくさっき砂山さんおっしゃったように全然別世界なので、うん、切り替えがしやすいっていうのもありますよね、はあ、
そう、まあ、さらにはここまで一人の時間っていうのを楽しむことを教えてもらったんですが、こう複数で利用するっていうのをターゲットにしたものっていうのもあるんですね、
はい、そうなんです。最近あのママ友会プランっていうあのベビーカーをしてお出かけする奥様ってよくご覧になるようになったと思うんですが、はい、ただお母さんたちってやっぱ集まる場所がそうそう外にないので、うん、レストランとかで砂山さんとこもお子さん小さい時とかお子さん騒いじゃうとちょっと周りに迷惑だから行きたくないなんていうことありましたよね。
行けなかったですね。
そうですよね、はい、でもホテルさんはやっぱりあの昼間の空いてるお時間帯にじゃあお部屋を使って使ってもらおうとか泊まらずともですね、でレストランに個室を作ってそこ使ってもらおうっていう女子会プランママ友会プランみたいなのをやってらっしゃるんですよね。で一番まあすごいなと思ったの第一ホテル東京シーフォートさんっていうとこなんです、はい、ここあのスイートルーム個室が使えてですね、で皆さん4時間のびのび会話できて、うん、でそのお食事はルームサービスで持ってくれるんですね。で実際にお子さんをスタッフさんが見ててくれると、その間ママたちはもう旦那さんの悪口言ってもいいし好きなことでワイワイ盛り上がれる。でお一人当たりお食事も含めて5000円ぐらいですから、うん、割とお得なスイートルームですしね。
子供を、ね、離れるだけでも、
はい、うん、そうですそうです
さらにっていうことですね、
はい、そうなんです。でホテルはやっぱりあのいろいろ授乳室とかおむつ替えるところとかおトイレなんかも充実してますから、やっぱりママたち利用しやすいですね多分ね。
さあ、まあ、さまざまなお話から今朝はホテルは泊まるだけじゃない、一人の時間をワンランクアップさせるホテル活用術、まあ、なんか自分を取り戻す時間っていうね、はい、意味合いもありましたけど、今朝の講義を復習したいという方は日本経済新聞出版社から発売中の本大人を磨くホテル術、こちらをぜひご覧になってください。さあそして今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります。こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてもらいたいと思います。さあ次回もこのホテルをテーマにした、まあ、ホスピタリティだったり自分にとってのこう感性にとって何がっていうお話なんですが、次回はポイントはここにあった、もう後悔しないプライベートホテルの選び方、まあ、ホテルの使い分け方ですね、
うん、そうですね、はいはい、
そんなお話を伺っていきます。今朝の講師はマーケティングライター牛久保めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人から今朝はこの辺で、また来週です。